有意な論文生活を送る30のこと。その1、論文生活ほど最適はない。最初にこれを書こうと思ったのは偶然の出来事がきっかけでした。実は昨日、読者の方から嬉しいお便りのメールをいただきました。もっと早くすべて10年前にこのサイトに出会えていればよかった。読者の方から嬉しいお便りをいただきますが、特に嬉しい内容でした。話を聞くところによると、どうやら読者の方は論文生の女性でした。あまり詳しくは書けませんが、論文として障害の不安や熱い胸が苦しんでいる様子でした。その時です。実は私も大学受験に失敗し、論文の経験者時があります。大きな不安を抱えていた時期があると、彼女と自分と流されました。そういえば、自分が論文の時も大変だったな。あの時の時期は今思い出すだけでもまだ胸が痛くなることです。今一番大変だった時期はいつですかと聞かれれば論文時代と即答します。その時は大変でした。勉強も大変でしたが一番大変だったのは自分と向き合うことでした。論文生活は実は自分について考える時期です。考えるよくない時期でありそういう状況になります。今まで学校がありました。自然と構えようや先生友人がいて知らず知らずのうちに流されていました。勝手に授業が進み、なぜか失敗を起こし、テストも定期的にやります。特に計画を立てなくても学校側の言っている通りにすればその通りにいきます。テレビの情報に流されたり、友人の意見に流されたりなどなかなか自分らしい道を歩めました。しかし、論文となると37話ではありません。いきなり話にされます。一人です。論文生になると9億の時間が来てしまいます。助けてくれるよう友人はみんなすでに大学生。親は気持ちを笑ってくれない。頼るのは自分だけですが、自分のことをいろいろなことから考えるようになります。考えるよくない状況になります。それは見たくない自分でもあるし、弱さを自覚しなければいけない時期です。どうすればいい？どうしたらいい？不安もあり、焦りもあり、悩みや苦しみばかりの毎日。不安を抱えながら自分は何がやりたいのか、今見ているのかなど様々なことを自然と考え始めます。途中、自分の弱さ、性格、特徴など見たくない自分もいることになるでしょう。忙しくしていた学生時代には気づかなかった本当の自分です。もちろん、仕事の動画に必要な勉強の計画、宿題、もしくは申し込みなど、勉強もきちんと進めていかなければならない。何か重要なものが欲しかったときです。論文生や読者からのメールがきっかけで、そう記憶がついついと読んでいました。もしかしたら、私の論文生活の大変なのが、勉強の人生に役に立つかもしれません。胸の苦しみを抑えながら書こうと思いました。今では、教師と記憶を再び確認しようと思います。大変だった時代に話せば長くなります。この組織の親に立てればと思います。論文時代の最適用不合格となった瞬間に訪れるのは最後の仕込みです。これからどうしよう。何もしたくない。もう一年も勉強するのは嫌だ。志望していた大学に落ちましたら、記憶を作るのも当然。何の存続をして何もしたくない時間がやっています。落ち込んでいる時には何もやり直す、ぼっとする時間がほとんどでしょう。しかし、この時間は重要です。不合格になり、論文生活が決定したら、さっと気持ちを切り替えること。落ち込んでいる時間も悲しんでいる時間も、人は勉強時間が失われています。悲しんでいる時間が3日間であれば、3日分の遅れになります。悲しんでいる時間が1週間であれば、1週間分の遅れになります。悲しみに暮れている時間ではどうかできません。悲しみに暮れる時間も次の試験までの時間に入っています。大切なことはすぐ勉強を始めることです。さっと気持ちを切り替えましょう。がむしゃら勉強をすれば、落ち込みや悲しみもいつの間にか小さくなっているはずです。不合格の悲しみから立ち直り、気持ちを切り替えて勉強に向かうことをどうかでも考えられます。すぐ気持ちを切り替えて勉強する。有意な論文生活を送る30のこと。その3、自分に合った論文スタイルで論文生活を乗り越えよう。センター試験の受け終わった直後はダメだと思いました。手応えで結果のある日、論文生活の準備に入りました。学校を卒業する前から論文生活が始まっていたようなものです。前もって自分の仕事や考え方を担任の先生や両親にも伝えていました。おかげで卒業式を終えた後は論文生活がスムーズに開始できました。論文生活が始まる前にしなければいけない4つの選択があります。論文生としての生活スタイルです。1、予備校に通うスタイル。2、予備校に通わず自宅で勉強をやるスタイル。私の場合、予備校に通わず自宅で勉強するスタイルをやりました。いわゆる自宅論文です。もともと自己管理をするのが好きでした。部活の体操だったのも団体競技より個人競技にしたいからです。好きな時間に好きな勉強を好きなだけしたいと思いました。これは正解でもあり失敗でもありました。正解である理由は自分で自分のコントロールできる機会を十分に与えられるということです。お給時間から始まり、どんなことをどれくらい勉強するかを決めます。もちろん、この時点も自分で選んで申し込まなければいけません。何より大変だったのは感情のコントロールでした。自宅論文だからこそ励まし合える友人もいません。焦ったり不安になったりする気持ちを励ますのは自分しかいません。どうと関係になったり、どうすればいいのかわからなくなったり、など日常3時でした。そういうことを論文生活でたっぷり味わうことになり、勉強上に苦しみました。失敗だった理由はそこで思ったより大きな時間と労力を取られてしまったことです。勉強に集中しなければいけませんが、自分で全てコントロールしなければいけません。トラブルしかし、手間を取られました。時間からこそ落ち込んだ時に怒りに時間がかかります。次に何をどのくらい勉強しようかと悩みますが、この悩み時間も重ねれば大きな時間になります。何より強者は勉強をやろうという気持ちを奮起することでした。勉強をやる際も自分で毎回出さなければいけません。このように痛い時には度々立って苦労しました。もし、予備校に通う際ならもう少しスムーズだったかもしれません。友人ができて励まし合ったり、勇気づけ合ったりしていたでしょう。勉強の進め方も予備校の指示に従えばある程度スムーズに進められるはずです。周りの雰囲気に自然とされ、勉強を進めることができたことでしょう。とはいえ、予備校に通ったとしても、もし、また、こちらどうしようという際には不安があるのは確かです。人の性格にもよりますが、私は今でも自宅論の最後でよかったと思っています。昔は一人で淡々とするのが好きな人です。計画されるように計画するのが好きです。最初は勉強計画や自己管理などうまくいかないこともありましたが、次第にポイントを下げるようになります。好きなことだから楽しんでやってしまいました。自分の性格に合わせて論文採用を決める。有意な論文生活を送る30のこと。その4、論文採用を考えるヒントは得意なソースに隠されている。論文生活を送る上で言うのは論文生活の最後です。それとも、予備校に通わず自宅で勉強をやるスタイルにするか。もちろん、自分の性格、家庭の経済事情も含めて考慮しなければいけませんが、参考になるポイントが一つあります。自分の得意なスポーツです。スポーツは団体競技と個人競技の2種類があります。団体競技といえばサッカー、バスケットボールなどが代表的です。個人競技といえば体操、水泳、マラソンなどがあります。もし、得意なスポーツが団体競技なら、友人と並びに合わせてチームワークで進めることに適性があるということです。したがって、論文生活は予備校に通って、大勢の友人と一緒に勉強を進める運動スタイルになっている可能性が高いと言います。一方、もし、得意なスポーツが個人競技なら、一人で淡々と自分のペースで進めることが向いています。したがって、論文生活を送る場合も、自宅で勉強する他人と協力するチーム例より個人の実力の結果が反映されるそうです。論生活も一人で進める自宅論の作業になっていました。得意なソースから自分の個性を発展しましょう。団体協議か個人協議であれば一つの目安になります。得意なソースから論生活の作業を考える。有意な論生活を送る30のこと。その後、都会に引っ越したので旅行が必要とは考えない。自宅論では自信がないため旅行に通う先生も多いことでしょう。もちろん旅行に通うことは悪いことではありません。旅行には論生に特化した体験があります。旅行が定時する量をきちんとこなしていれば学力が上がります。教室で悩みや辛さを共有できる友人も魅力の一つです。しかし、旅行に通うためにわざわざ都会に引っ越しをすることなど慎重になる必要があります。田舎の旅行、都会の旅行のサービスが充実しているように思います。都会の旅行の方が講師のレベルが高い場合も多く、充実したサービスを受けられる可能性はありますが、大差はありません。実家の田舎である場合には、実家の下にはそもそも旅行がなく、仕方ない場合もあります。仕方ない旅行がない。どうせ旅行に通うなら、人のサービスも充実している都会の方がいいだろう。旅行に通うために都会に引っ越しをしようとする人もいます。しかし、旅行の理由がない限り、旅行に通うためにわざわざ引っ越すのは要注意です。理由は3つあります。1、環境に慣れるまで時間がかかる。新しい環境は新しい。どこに住むかなり、どこに住むかなど、新しい環境に慣れるまで時間がかかります。場所を確認したり、環境に慣れたり、住むまで時間がかかり、人の運動の時間が落ちてしまいます。2、誘惑が多い。都会には人のサービスが集結しています。厳選感がたくさんあったり、至る所にコンビニがあったりします。気になる店も数多くあるため、つい時間を使ってしまうでしょう。魅力的な店もたくさん見かけることでしょう。勉強に集中できる環境も多い反面、勉強しにくい環境も多いのが特徴です。意志の強い人がないですが、なかなか誘惑には勝てない人間です。我々はなおさらです。3、野心大学で両親の金銭的負担が増え。両親の金銭的負担が大きくなる点は忘れてはありません。旅行の費用だけでも大きな金額になります。さらに、あなたの家賃、交通費、食費、光熱費、カメラの全ての費用を含めると、莫大な金額になるでしょう。経済的に余裕がなければ、なかなか厳しい条件です。最も大切なことは本人のやりです。田舎の旅行であろうと、都会の旅行であろうと、本人に勉強する意思があれば同じです。本人に勉強に対する強い意思があれば、旅行に通わなくても自宅にもできます。旅行に通うため、都会の引っ越しは慎重になる。有意な論文生活を送る30のこと。その6、論文生活が長くいくかどうかはモチベーションの維持に高く読みる。論文生活を送る上で一番重要なことは何か。こうすれば私は自信を持ってモチベーションの維持と即答します。論文生活が長くいくかどうかは人にこれだけと言っても過言ではありません。私は論文を経験して記録しています。もちろん、勉強と勉強時間、環境なども重要です。しかし、それ以上に大切な要因はやはりモチベーションです。モチベーションのない人はすべて勉強とたくさんの勉強時間、どんな環境であろうと何をやってもダメです。モチベーションはガソリンです。ガソリンのないものは絶対前に進みません。しかし、モチベーションさえあれば何をやっても伸びてきます。 勉強法、勉強時間、環境も自然と生まれます。本人に当てはめれば、条件の悪さは大したことありません。予想に頼るアイデアと、自宅用のするアイデアと、一番大切なことはモチベーションの維持です。浪人生活で判断に迷った時は、どちらの選択の方がモチベーションの維持できるかと自分に問いかけてみましょう。例えば、浪人中の友人との付き合いについて、よく論議が交わされています。浪人中の友人との付き合いは一長一短です。友人との付き合いによって、悩みを共有できたり、寂しさを生み出したりできます。一方、友人との付き合いが多くなったため、勉強時間が減ってしまうという問題です。友人に近づくか離れるか、これに明確な答えはありません。人、場所、状況によって答えは様々です。そういうことこそ、どちらの方がモチベーションの維持できるかです。友人との付き合いをした方がモチベーションの維持できるならそうすればいい。友人とは距離を置いた方がいいならそうすればいい。どちらが自分にとってモチベーションの維持できる選択であるかです。この判断基準で全てがこのから答えは見えてきます。予備校か、自宅療院か、部屋で勉強するか、図書館で勉強するか、朝方か、夜方か、その判断は人にモチベーションが維持できるかどうかという基準で決めるべきです。これが論生活を送る上で最も重要なポイントなのです。モチベーション維持を最重視。有意な論生活を送る30の方法、その7、論をすれば得意なことを回しやすい。論時代、私が一番嬉しい感じたのは少ない時間に好きなことができる理由でした。学生時代はある程度時間まで決まっています。政府があらかじめ決められていました。学校が始まる時間と終わり時間、授業の時間まで近い地域など学校の決めで社会主張はありませんでした。数学の時間は数学をしないといけないし、国語の時間は国語をしなければいけません。国語の時間でも国語ではなく歴史を勉強したいと思うこともあります。なかなか気分が流せても、なかなか好きなことを回しにくいです。しかも大学受験に全然関係のない授業もあります。家庭科の授業や音楽の授業も教養としてはいいですが、やはり大学合格に向けて時間も有効に使いたかった。その分、論生は有利です。起きる時間、寝る時間、服装は自由です。勉強を何をどのくらい勉強しても OK です。この自由さほど論生の強みはありません。特に嬉しいのは得意なことを回しやすくなるということです。現役にはできなかった大胆なスケジュールを組むこともできます。学校や時間割りという制限がなくなるため、好きな時間に好きなことを好きなので勉強できます。この論理時代にこそ自分の得意なことは誰も負けないくらいの得意なことを調べておきましょう。好きな勉強が調子に乗りやすく、伝えにくい。そういうようなできるという環境が揃っています。私が一番好きなのは英語でした。学生時代には英語の時間に英語の勉強しかできませんでしたが、論理時代は好きなので英語を勉強しました。そういう好きなことを回すことが受験の末の勝負となります。将来の就職を決める決定打になる可能性は大いに考えられます。論理時代こそ得意なことを徹底的に回す。有意な論理生活を送る30の方法、その8、焦りや不安は無理を渡さない。誤差そうとする方が余計に悪化する。論理になると心が痛くなるのか、もしまだ大学入試したらどうしようテレビを見ているとき、こんなことしている場合ではないと不安になります。食事をしているとき、飲んで食事をしている場合ではないと思います。漫画を読んでいると、もっと有効な時間の使い方があるだろうと自分を責めてしまいます。いざ、論生とはいえ、食事はもちろんテレビも見ますし、たまには漫画を読むこともあります。何をやっても常にまた大学入試したらどうしようと考えてしまいと気づきません。焦ります。私はこの感情と戦うことをいろいろ創作しました。解決策を模索した結果、たどり着いたことは単純なことでした。不安や焦りを勉強に向けて話すということです。不安になったら勉強すればいい。難しいことは考えずストレートに話します。不安があるなら消えるまで勉強するのが一番です。それしか不安を解決方法はありません。不安があるからできます。しかし、なぜか消えます。シンプルなら効果的なことです。勉強しているととりあえず罪悪感が消えて落ち着き勉強も進みます。焦りや不安を抑え込むのではなく、吐き出すのように勉強へのモチベーションに変えればいいのです。ストレスの解決は発散ですね。ストレスを感じれば勉強に向けて発散しましょう。不安や焦りは吐き出すのように勉強に向ける。有意な論生活を送る30の方法、その9、論生は良いから見ろ。論生は時間の自由に使えるようになるからです。実は私も論理時代は時間の自由に使えるため、当時は自然と余裕になっていました。夜の方が静かで集中できそうな気がします。そんな高い方が勉強しやすい人もいることでしょう。しかし、論生として勉強をスムーズに進めたら朝を進めします。夜は不安定な心の未来を予兆させてしまう時間帯からです。論生として過ごすのは感情との戦いです。また、落ちたらどうしよう。勉強が思ったように進んでいない。自分は何が人間なのではないか。焦り、不安、絶望、嫌いな、憂鬱、悲しみ、怒り。数割れば気がありません。もちろん、現役時代にも経験する感情ですが、論になると、頻度の場合もさらに強くなります。一度、大学受験で失敗しているからです。失敗が絡まない、現役生より精神的に不安定になりやすい。悪いことばかりを考えてしまいます。しかも、同調不安定だけじゃない。妄想はさらに妄想し始め、繰り返せなくなってしまいます。最後に何をして、お金も希望も夢もなく、次は自殺。恐ろしい妄想が膨らんでしまいます。こうなってしまうと、勉強どころではありません。泣き方になってしまいます。こうした時間になるのは決まって良いです。論時代はこうした感情に結構踏まわされます。勉強はできるかもしれませんが、感情が直します。夜は避けた方が不安です。感情に踏まわされないためです。論時代は夜から寝てください。不安や焦りが頭から離れる時間帯なのです。感情に踏まわされないように、勉強を用意するのはやめる。有意な論生活を送る30の方法、その10、対応者には考える力が存在する。論時代に感じる不安には何があります。感情の波は日中は小さく夜は大きくなる。ぜひとも知っていただきたいコースです。夜は焦りや不安の状況を感じさせ、勉強への集中を妨げられます。一方、日中は感情の波は穏やかです。日中という時間帯というより太陽の光に満たされます。太陽の光には神のような不思議な力があります。これから太陽は神の神として挙げられてきました。もっとも有名なところでは、古代エジプトの太陽神に至るんです。古代エジプトの神とは、ただは太陽そのものであると信じていました。朝に東から昇り、夕方に西の星座で沈んでいきます。一日の神の再生を繰り返す神の存在でもあると信じていました。その他世界各国の宗教には太陽のまつわる神様の数を存在します。日本神話では有名な天照大神、インド帝国では伝説の太陽神としてインピ、ギリシャ神話ではアポロン、火の神となるフェニックスも有名ですね。宗教観の違いがあれ、乱としていることは一緒です。太陽が神の力が宿っているということです。太陽の光は不思議です。ただ世界を歩き出すという仮説的な話ではありません。その際もあれば、あらゆる気持ちを吹き飛ばしてくれるという精神面に及ぼす力もあります。気持ちを悪く、前向きにさせて絶望から救ってくれるという不思議な力があります。ただ世界を歩き出すだけでなく、一生死ぬ全生命力を与えることから太陽は神であると信じられています。論勢もこの太陽の光の恩恵にあがってください。元気がない時には外に出て日光を浴びます。部屋の中でじっと勉強されてはいけません。元気がなくに不安や焦りを感じたら部屋の外に飛び出て太陽の光を浴びてください。出演した時は両手を大きく広げて日光を吸い込むようにやめてください。あらゆる不安が強い一層し、気持ちが悪くないようになります。友人のあらゆる話のことばより決めがあります。日光は絶望から救ってくれるパートナーでしょう。元気がない時には太陽の光をいっぱいあげる。有意な論勢が送る30の方法、その11、依存から卒業し、孤独に耐えられる人間になる。世間では友人を大切にする、友情を大切にするという言葉をよく耳にします。友人なりは楽しさは倍増しますし、辛いことは共有できて関連できます。友人なりからこそ人生が豊かになるのは確かです。しかしです。大勢のルールであろうと小さな単位であればやはり個人です。どれだけ大勢で行動しても基本は個人です。信頼も買い物も買い物も最終的には個人が決め、個人が実行することです。大学の進路を決めるのも個人です。勉強するのも個人です。友人との協力によって行動できることは素晴らしいですが、孤独に耐えないと大変です。勉強の行動も何もできなくなります。誰かに行動できないのは単に依存しているだけです。やりたいことがあっても孤独に耐えないと前進できません。孤独を恐れるのではありません。孤独に立ち向かい孤独に耐えるようになります。孤独に耐える人は人生を切り開きます。もちろん団体を指定しているわけではありません。団体でも行動できるな、一人でも行動できる状態になりそうです。友人がいるのに関わらず行動できる状態です。他人に依存せずに行動できる人は強い人なりかっこいいことです。孤独は論生活を乗り越えるために必要な条件なのです。孤独に強くなる。有意な論生活を送る30の方法、その12、頂上の道は一つは考えない。感情の波に送っているとおかしなことを考える時間があります。なぜ大学を目指しているのだろうか。大学に合格すれば全てがうまくいかず、しかし目指しているゴールを急に下ってしまいます。突然ですが、その大学を目指している理由は何ですか。それはつまり、きちんと自分で自分の人生、夢、将来設計について考えを整理してみましょう。大学は自分の夢につながる道です。大学は夢を果たすための手段にすぎません。夢なり夢を果たすために最適な大学を選び必要な勉強をしている。もちろん道は一つとは考えません。道はたくさんあります。しかし、現役時からずっと大学ばかり考え続けているといつの間にか視野が狭くなります。大学しか道はない、大学しか見えないと思い、視野が狭くなってしまいます。手段であるはずの大学が目的化してしまいます。本来夢につながる道はたくさんあります。いや、夢につながる道は周りを見渡せばたくさんあるはず。山の頂上は一つですが、登るまでの道はいろいろとあります。この道だけではいけない。と、一つの手段に執着するのではなく、この道があるのではないかと再検討してみましょう。草を教えた道は少し遠回りの道の方が実はより安全より確実であったりします。少し視野を広くすると未来に道筋が見えてくることでしょう。視野を広くした上でやはり大学しかないというのが結構です。しかし、この道の方が良さそうだと気づけば再検討する勇気も必要です。親や教師から見ると、今から進路を変更するのではないかと思います。逃げ道を受け取られる場合もあることでしょう。しかし、自分の面と対して、あらゆる方法を模索して、今一度別の道を検討してみましょう。 上場の道は一つは考えないのです。他の道を検討してみる。有意義な論理生活を送る30の方法。その13、言動するならアクション系やチューニングでない。勉強のストレスを吹き飛ばすために言動する人は多いことでしょう。言動を増やした時の達成感や満足感は本当に気持ちがいいですね。短い時間であるにもかかわらず、ストレス発散の効果はとても大きい。言動の通りとして勉強になる気にされている人も多いのではないでしょうか。言動に関しては、安定な勉強の一部に関になります。しかし、同時に勉強の再開の時になる可能性もあります。以上、やり始めると熱中してしまう言動は夢中になることで安心になります。あまりの面白さに時間を忘れます。気づくが気がついていたという人も多いことでしょう。やりすぎは自分では分かっていても、やめられずとならなくなります。私もあまったことがあります。ポイントは、どんなジャンルの言動をするかです。アクション系やチューニングでといった、クリアする単位は短い言語を選ばない。短い時間で決着をつけやすくなります。逆に行政界は RPG です。物語の中で安定な決着をつけにくいクリーンクです。以上、やり始めると物語の先に大変な時間がかかります。ストレス発散できるのは多いに結構ですが、できれば RPG よりアクションやチューニングでを有意な論理生活を送る30の方法。その14、うっかり RPG に夢中になれば集中して終わらせ二度とやらないとしちゃう。昔はよくゲームをやっていたのに今は完全にやらなくなった。ある日父が言われました。確かによくやっていた時期がありました。一日中やっていました。私は今完全にゲームをやらなくなりました。気合いがかかりません。面白すぎるからです。夢中になって抜け出せなくなったという内経験があります。それも論理中です。最後に評価したゲームは PC エンジンのランドマスターセオンズクエストという 3D 型 RPG です。面白いゲームでした。メモのような迷宮の中で敵を倒しながら進めていく最後のロールプレイングゲームでした。このゲームの特徴は時間経過がリアルタイムであるんです。食事をしないと体力が減ってしまったり、敵が近づく足音が聞こえたり、もちろん重さによって行動が制限されたりします。現実世界のような設定でした。そうした現実に応じた設定に示して、現実世界を忘れてしまうことに夢中になってしまいました。もちろん、論理中です。少しだけゲームならストレス発散でいいでしょう。しかし、一度やり始めた RPG型ゲームに完全に夢中になり、抜け出せなくなりました。伝統するためにはゲームから抜け出さなければいけない。ゲームから生きている場合ではないというのは分かっていましたが、抜け出せません。アルコール中毒やカフェイン中毒は一度やってしまうと抜け出すのを苦労すると言いますが、それと同じです。ゲーム中毒も一度やってしまうと抜け出すのを苦労します。特に RPG は厄介です。抜け出すことは何か。私が決断したことは大胆なことでした。いっそのことゲームに集中して全てクリアしてしまうという方法でした。集中してゲームを終わらせばクリアし忘れることができるはずだと思いました。同時にクリアしたらもうゲームはやらないぞと強く誓いました。ゲームに集中した結果、3日でクリアできました。もちろんこの3日間は全く勉強できていなかった期間です。勉強しなければいけない時にゲームがないというのは情けない姿でした。この一件の決着を私は猛烈に反省しました。失敗は一度だけにして、もう一度失敗はしないようにしました。これを最後に私は RPG を卒業しました。もちろんゲームを否定しているわけではありません。ゲームは面白いという反面、剣もあるという話です。ゲームの面白さと怖さの両方を味わった一件でした。抜け出せなくなったらいっそのことを集中してクリアしてしまえばいい。その代わり同じ失敗を二度と繰り返さないことです。ゲームから抜け出せなくなったらいっそのことを繰り返さないことです。有意義な論理生活を送る30論中は大学に進学していた友人から様々な話を聞かせてもらいました。もちろん県内に大学に進学していた人もいますが、大半は県内です。県内で進出していき、日本各地の学校の大学情報を聞くのは刺激的で面白くて楽になりました。論中ではそうした友人と大学についての話に腹を刺させました。参考になったのは大学以外の話でした。大学に進出していた大勢の友人から様々な情報を集めました。初めての人に出し、初めての大学生活、初めての満足感の失い。そうした情報は面白かったし、羨ましかった。現役時代は大学に進学することに考えます。しかし実際に大学に進学すれば思っていたことは違う現実となっています。都会での生活でトラブルにあったり、初めての人に出し、資格したりなど、大学生活以外で苦労する人が多いです。あまり大きな声では言いませんが、広島は大学に進学していた T 君という友人がいます。T 君は各界で眼鏡をかけて、広島の都心部には大学に進学した後、早速この判断に狙われてしまいました。見かけてもいいですが、と、当時まで引っ張っていたり、何十万の正解が当たりを交わされそうになったようです。なかなか帰らせてもらえないという容易な勘誘の話でした。一人暮らしの部屋で男性ポジションのゲームをしていた下の住人にうるさいと流れそうになった話もありました。私は笑っていましたが、本人は切ない様子でした。ある女の子は、都会にいた勢いで毎日、学校より5分までしているという話をします。付き合った彼氏と同じくらいどうしようかという話へと発展していきました。また、岡山の大学に進学していた友人もいます。彼はキャラクターの同意としてアルバイトをしていました。キャラクターに勤める女性の特徴やトラブルなど、そうした人たちの同じことをよく聞かせてもらいました。そういう話を聞くと、やはり余計に都会に出たくなりました。伝統以外の様々な刺激に触れている人たちが悩ましてうずうずしました。それなら、伝統を頑張らなければというやる気もつながるのです。大学に進学した友人から大学以外で感じたことを学ばせてもらう。有意義な論理生活を送る30の方法。その努力、意志が強ければ必ず道は開ける。この娘がなぜ身体の発展ができたのかというと、意志が強かったからです。数学者とされるような情報のことに身体になるという確信はすでにありました。あとは勇気です。大西洋を横断するのはまさに命がけです。この娘は達成者やという強い意志が大変強かったため、やる気や勇気もありました。戦場を上位上位で見事身体の発展という業を達成しました。意志が強かったので道ができました。エリソンが白熱電球を発明するまでは6000体以上も失敗を繰り返しました。6000体も失敗しながら諦めずに続けられたのは必ずできるはずという意志が強かったからです。ついにエリソンが白熱電球に最適なフラメントを発見し、世界中にあるようにお話します。諦めない強さの場合は意志の強さです。意志が強いことで、やる気、根気、勇気、集中力などがあります。賛同を思い浮かべてください。気や草の教えるのは初めから道があるわけではありません。道はなぜできるのか。道は誰かの強い意志によってできます。誰かがその先に行きたいと思い、草を刈り道を作ったからです。開拓された新しい道によっては、後世の人々はその勉強を強じているようになります。人生も初めから道があるのではありません。人生は開拓します。大学進学という道も初めからのではありません。そこには数多くの木や草など障害物の教えに行く必要があります。しかし、必ず合格するぞという意志が強ければ、そこに必ず道ができます。その意志の強さは最後とは関係ありません。大切なのは、どれだけ本気になっているのかという意志の強さです。本気になっていれば、自然とやる気、根気、集中力もできます。徹底的な意志を貫くことです。意志が強ければ、必ず道は開けます。意志の強さを確かめる。有意な論理生活を送る30の方法。その17、大学に進学した友人からの話はイメージを膨らませる鍵になる。周りにいる友人で論理しているのは私一人だけでした。高校の時に仲良かった友人はみんなの中で進学していきました。県内にいましたが、大半は県内に行ってしまいました。論理生活の時、大学に行った友人と電話をしました。キャンパスライフが気になり、いろいろ大学生活について聞かせてもらいました。印象的だったのは、入学する前と入学した後で感じる約束でした。大学生活は意外にから始まる話が多いことに気づきます。入学する前にいろいろ希望を抱いていますが、実際に大学に入学するかどうなのかというような情報です。大学生になると思ったより自由な生活になる。一人になるのって気持ちいい。大学には面白い人がたくさんいる。高校時代までは友人といえば県内出身者なんです。しかし、大学生になると日本各地から様々な人が集まるため友人の少ない一点します。様々な人と出会うことであるものも多く、いい勉強になるという話が言われました。もちろん、いい情報ではありません。中には残念な情報もありました。大学の授業は生徒たちの出席率が低い。大学生活は暇が多い。どちらも参考になりました。実際に経験している友人からの情報ではやはり少なくなります。大学の様々な情報を聞くことは参考になりました。論文中はある日、すでに大学生や万能君と電話で話していると、今日授業を上げて一緒に行く。という話になりました。ぜひ行ってみたい。と、そこ少し万能君がわざわざ私の自宅まで迎えに来てくれました。高校時代までは一緒に遊んでいたはずの万能君でしたが、別人になっていました。高校卒すでに自分の中で先に進んでいるように思え、同じ年齢とは思いませんでした。愛媛県内にある、この大学に到着してキャンパス内を案内してもらいました。オープンキャンパスなので一般の人でも便利な理由でした。高校までの人間関係というのは男と男とか女と女の組み合わせしか見たことがありませんでした。大学のキャンパス内には男と女という組み合わせで楽しそうに話している学生が大勢いました。学校校舎の大きさも一つは巨大な校舎がありました。キャンパス内を予約探査し、授業風景を覗いてみたり申しました。すべてが刺激になる時間でした。やはり実際に経験するのは違います。この中で情報と実際に自分のキャンパスを歩くことで得られる情報とは違います。自分の障害像を描かせになりました。大学に進学していた友人から大学の情報を手に入れる。有意な論理生活を送る30の方法。その18、悪徒権を言い訳にしているがその程度の弱い意志にしない。満員電車の中は最悪のスペースです。人目も多くて完全状態。呼吸すらままにできません。私は満員電車に乗ることがありますが、狭くて押し潰されそうで骨が折れそうになります。しかし、時折信じられない光景を目にします。満員電車の中で熱心に本を読む人です。私は満員電車の中で本を読む人が好きです。強い意志を感じるからです。目には見えませんが、何かオーラを感じます。こんなことで本を読んだよと迷惑を感じる一方で、本当に読みたくてならないのかなと、彼の強い意志が強く感じられます。必死になっている姿が何かかっこよく見えたりもします。強い意志がないと満員電車の中で本は読めませんし、読もうとも思いません。事実を強い意志があるからできます。素晴らしいことです。 彼の懸命な姿に今は点があります。受験生で各条件を言い訳にする人がいます。家庭何も、自分の手がない、十分な時間がない、その悪条件は絶対に乗り越えられることでしょうか。大切なことは絶対に大学に行かないという意思の強さです。意思が強ければ悪条件は全然関係ありません。そういう人こそ満員電車の中でこの読み人たちから学ぶ必要があります。あなたに本気にならないといけません。本気になれば興味があっても恥ずかしくなります。狭くても本は開けます。時間がなくても少しでも文章を読むこともできます。意思が強い人は状況や環境の悪さを言い訳にしません。やろうと思えばできますが、悪条件は言い訳になりません。もし悪条件を言い訳にしていればその程度の弱い意思だということです。私たちは満員電車の中でこの読み人たちから学ぶ必要があるのです。満員電車の中でこの読んでいる人を手本にする。有意義な論理生活を送る30の方法、その19、論理の性は成長するかどうかは本人次第。論理は人生の肥やしになる。時折論理生にとって、プラスになる話を耳にします。精神的に成長できた。人生について考え直す時間が延びた。自分の将来設計について見直す時間ができた。論理性を励ます気持ちになってから前向きな話をよく耳にします。確かに論理の性は伝統ができる自己成長ができるように変わります。現役で僕たちは将来は苦しい味わい、困難を乗り越えたら精神的に成長ができるようになります。財源の人、きちんと向き合って論は自由な時間がたっぷりできますが、自分を見つめ直すきっかけになるでしょう。しかし、です。論の下書すべてが成長できるとはありません。きちんと努力を継続した人だけが成長を得られます。残念ながら、論自体に遊んでしまう人がいます。もちろん、きちんと勉強して、そういう最初や生きるとして友人と遊びに出かけないでしょう。しかし、苦しみからの動機になっているとよくありません。苦しみを乗り越えることが逃げようとしてしまい、現役の企業に遊んでしまう人がいます。論ならこそ、現役の企業に大きな苦しみ、つまり寂しさを感じるようになります。そうしたマイナスの感情から逃げようとして、毎日友人と遊びに行ってしまいます。時間は1年もあるし、少し早いのでも問題になるとしてしまいます。たっぷりあると思える1年はあっという間に過ぎてしまいます。全然勉強もせずに遊び方に時間を使うのでは、論とはいえ成長できません。はじめは手でもいいですが、勉強を続けるような工夫を継続することです。自己管理をして机に向かう工夫をする。やる気が起きなければやる気が起きるような工夫をする。そういうことに目を向けるのか、避けるのか。苦しみから見るのか、それとも向き合って成長するのか。人に本人次第です。論になれば勉強して大学になるぞという初心をどうか定めてください。初心です。最後まで諦めず、とにかく何時間に貫くことです。その中で現役の時は気づかなかった自分でやることができることでしょう。自由な時間がたっぷりできますが、どうかその時間を無駄にしないでください。同じ失敗をまた繰り返さないために。遊んで誰も論生活にならないようにする。有意義な論生活を送る30の方法、その20。論生活を夜中にテレビを見ると大変興味深い記念番組が放送されていました。受験者が罪を見るために検証で数年間過ごすことになります。警視は自分について見つめ直し、徹底的に反省しました。釈放は絶対に同じ過ちを繰り返さないとしています。事実、警視を終えて釈放された後は別になったように人のために尽くしました。人に迷惑をかけた方と反省し、人のために生きたいと思うようになりました。その人は社会に馴染めない人のサポートをするため施設を設置して先生になったのでした。人のために仕事をして喜んでもらえると優越感に気づき、釈放は普通の人以上に素晴らしい人生を送っていました。その人の前から多分もありますが、きちんと自己反省をして、その反省を出すことができたという点が良かった。ただ、論中に行った番組ですが、大変感銘を受けた発表しました。その状況が何となく自分と重なる部分があったからです。そういう風になりたいという願いもあったのかもしれません。失敗があり、反省をして最後に成功する。この流れは私だけでなく、他の人も潜在的に戻れるサクセスストーリーなのかもしれません、ね。私は大学受験に失敗し、1年間今まで勉強会にする状態になりました。次を犯した犯罪者が現象の中で1年間反省するという状態になっています。次を犯したわけではありませんが、現役時代に言われた多分ないくつか思い浮かびました。一生懸命になっていたつもりでしたが、つもりになっていた部分もあったのでしょう。現場対応していた時期もありました。親に反抗して勉強会を進めていた時期もありました。時間に対してルーズだったり、勉強の方法が悪くて結果が悪かったり、などもありました。そうしたマイナスの面な不合格という結果になりました。本気になっていたはずでしたが、もっと本気になるべきだと反省しました。違う。そんなことはない。勉強会していた。自分は悪くないというのは合格できていたはずです。反省しないのは成長がありません。自分の勘違いに気づくべきです。勉強法を改めたり、人間関係について考えたり、将来を真剣に考えたりすれば、きっと反省点が見えてくるはずです。不合格になり終わったことは仕方ありません。今さら終わってしまったことを変えることはできない。しかし、未来が変えることができます。今、徹底的に反省して、悪い点を改めれば、素晴らしい未来につながる未来になるでしょう。論が終わった後は、現実以上に素晴らしい人生を歩める様子を見ることをおっしゃってください。失敗をする人は必ず強くなります。そういう気持ちになり、もう一年勉強します。悪い部分を改めるために、神様から反省とやり直しの時間を与えてもらっているのだと思うことです。現実中の過ちを論中に反省し、改める。有意義な論生活を送る30の方法、その11、論戦は適当な人生を行いという覚悟がある。私は現役の時から選んだ大学をはっきりさせ一つに絞っていました。全ての大学も考えていませんでした。教師の大学に通っても仕方ないし、むしろ究極の交わりだと思っていました。全てのに向かっても嬉しくない。好きのない女性と付き合って結婚するような感じです。相手も失礼です。本当に自分に対して正直な人生を送っていません。どこかで自分の気持ちを話し、本当の個性を見出せていません。初めから目標を一つに絞っていたので、それ以外の大学は考えられませんでした。その考え方は今になってよかったと思います。適当な人生を行いという覚悟です。人生はたった一度しかないからです。一度しかないですが、精一杯に素晴らしい人生にしたい思いがありました。そのためには代償を払うという決意がありました。代償とは1年間の勉強です。他の人より1年間も余分に勉強するのは大変ですが、納得の人生が歩めるなと思い、論生活をやりました。もし、あの時、全ての大学に行き、教師の大学に通っていたら、今私は全く別の人生を歩んでいたことでしょう。今、私は自分の人生に満足しています。そういうのは、現役の頃から適当な人生を歩まないという覚悟があったからです。選ぶのは常に一番、そういう気持ちを持つことは、一度しかない人生を完全に全うすることにつながります。一番自分らしい道を歩み、一番好きな仕事で一番満足できる人生を送っています。今、この最高もなかったからです。私は論生を知らなくている人は全て立派だと思います。自分の理想を求めてもう1年間勉強して再挑戦するという気持ちがあるからです。自分の人生に本気になっているという証拠です。その気持ちはとても大事です。現役の頃はしませんでしたが、そういう気持ちで論を行うのは、いずれ自分の成長に帰っていることでしょう。教師の大学で適当な人生を歩むためならもう1年勉強して上を目指す。有意義な論生活を送る30の方法、その12、一日全体のリズムを決めるのは寝起きの瞬間だ。一日で一番大変なのは寝起きです。止まっているエンジンを動かすときが一番時間がかかりますし、体力も抑えます。確かに辛い起きですが、さっと起きることです。寝起きさえしっかりできれば一日全体が来てしまいます。寝起きがだらだらすると、その日一日はずっとだらだらになります。7時に起きるはずが8時になってしまえば、朝食の時間も遅れます。気合が入っていない状態に加え、午前の勉強も眠りが引きずり、勉強に集中できない。気持ちの問題です。そういうだらだらした気持ちは昼の夕方も続きます。一日全体のリズムを決めるのは寝起きの瞬間です。寝起きの瞬間では気合を入れましょう。一日全体の調子が良くなります。眠気が残っていれば起きてすぐ頭を上げていないことです。眠気が残っていれば体の余裕はなく冷たい水で顔を洗います。すぐ眠気が吹き飛び気合になります。キリキリした起きれば気合になります。一日始めから電波が良ければその全体の調子が良くなります。朝食をいつもの時間に取ることができ、勉強する時も気合になります。その調子は昼の夕方も続きます。リズムの配慮に似ているのは寝起きの瞬間です。充実した一日が1週間1ヶ月となり1年と積み重ねます。論生活の配慮に似ているのは寝起きなのです。寝起き気合を入れて一日全体を引き締める。有意義な論生活を送る30の方法、その13、単純にそうしたことこそ油断していた自分を反省する感じ。受験では何が欲しいのかを登場します。試験の結果が悪かったとき、念願の大学に合格したとき、思ったより試験の結果が良くて嬉しかったとき、なぜか感じにして自分が嫌になってしまったとき、悔しみがならさぞ気持ちいいことでしょう。一生懸命になったらこそ出てくる涙です。しかし厄介なのは悔しみがです。私も悔しみがおなしたときは今でも忘れないことです。それは高校2年の試験の時でした。時には数学で確実に解ける問題が出て調子がしてしまいました。試験が終わって高得点を期待していましたが、実際の結果はとても悪かったです。原因は単純なミスでした。掛け算を間違えていました。確か6×7が40となることをなぜか40だと承知してしまいました。当然後に計算もすべてがおかしくなり、目も当たらない結果になってしまいました。難しい問題が出て間違いならまだ分かります。しかし、回答ができて頭の問題で単純なミスをしてしまい、自分が嫌になってしまったことがあります。大学を受験するような年齢なり小学生レベルの問題で済ますのは怖い。なんでこんな基本的なことが間違えるかな。自分が情けなくなり悔しくて泣いてしまったことがあります。掛け算を間違えて悔しい涙を流したのは高校生でも私からでしょう。模試試験が終わった後、悔しくて泣きながら無事で向かいました。もう10年も以上前の話ですが、今でもはっきり覚えています。そのくらい悔しかったです。そうした経験をしたことはありませんか。間違えるのは難しい問題とはありません。簡単な問題こそ油断して間違えてしまいます。そのことを手を抜かないという話は先生たちがよく気にすることです。聞いているだけでは当たり前だ、何しか思わず本当に納得していなかった。しかし、実際に自分が経験してよくわかりました。本当に納得できるのは自分が実際に損でミスをしたときです。小学生での損問題で間違えて悔しい涙を流した経験の考えを信じました。損問題こそ手を抜かないというのがよくわかりました。油断して間違えたときは気持ちを引き締め、今度同じような失敗がないように対処しかありません。 安全に過ごしたときは手を抜かないことの重要性を30回と考えることです。終わったことは仕方ありませんが、次から同じようなことがないように気持ちを引き締めるのです。その問題で手を抜かない重要性を改めて確認する。有意義な論生活を送る30の方法、その14、泣かれて泣けばすっきりする。一番良くないのは我慢を続けることです。悲しみや落ち込みの涙から早く抜け出す方法があります。思い切って泣いてしまうことです。我慢をしないのがポイントです。涙を我慢せずに流せるだけ泣いてしまいます。泣き声が出そうな興味ないことで泣き声を出して泣いてしまいます。恥ずかしいならベッドに乗り込んで泣いてもいいでしょう。流す涙とはいえ水分が胸にあるわけではありません。目の周りがシワシワになり、体の水分が出してしまうように涙をたくさん流してしまいましょう。涙が出なくなるので流してしまえばいい。すると、いや、泣いた後はすっきりするはずです。なぜか気持ちが少し心が軽くなります。出演した時に立ち直るのは男性より女性の方が早いと言います。女性の方が涙をたくさん流しているからです。涙を我慢せずにたくさん流すから、辛い状況から早く立ち直り、次の対処を見つけられます。その点、男性は泣くのが下手です。泣くことがかっこ悪いことだと思い、涙を我慢します。だから、いつまでも苦しみや悲しさを吐き出すことができず、吹っ切れません。大切なことは我慢をしないことです。我慢をしていると、いつから発します。食べ込まずなしたい時は、思い切り泣かない。落ち込みや悲しみがすぐ立ち直ります。涙は無理に我慢せず、出なくなるので涙を流している。有意義な論生活を送る30の方法、その15、受験とは全く関係のない時間があるから、勉強がスムーズに進む。アルバート・アインシャインは物理の問題に問題した時、やや迷いを引いたといいます。アインシャインといえば、相対性理論の考え方が有名な物理学者です。それほど高度な物理学の法則を見つけるくらいですが、いつも物理学についてのことから考えていたのだと思われがちです。しかし、意外なことにそうではなかったようです。実は、手先の器用で音楽もかなりうまかったといいます。おそらく、そうした物理学とは関係のない時間があったからこそ、物理学について集中できるようになったのでしょう。うまく頭を切り替えるために、時々違うことをします。勉強に集中するときは、その勉強とは全く関係のない時間が必要です。それが勉強につながります。自分に合格するためには、必要な勉強だけに集中するのは基本です。確かにその通りではありますが、なかなか思うようにいかない。頭で考えることは単純ではありません。同じ勉強会を続けていると頭が疲れてぼっとします。気分が塞いでる。集中力が途切れたり、呼吸が苦しくなったり、やる気がなくなってしまいます。そこで必要なのが気分転換です。気分転換はできるだけ勉強と全く違う分野のおすすめです。違う分野であることを脳をリセットする働きで良い気分転換をもたらします。受験に合格するには受験とは関係のない時間を過ぎましょう。リフレッシュも勉強の一環です。もちろんずっと関係のない時間ばかりではよくありませんが、適度な気分転換は受験では必須です。ちゃんと絵や恋人のデート、美味しい食事、旅行など何でも構いません。アインシャインのように、いやいや、迷いでもいいでしょう。勉強とは関係のない時間があるからこそ勉強がなく進むようになるのです。勉強とは全く関係のない時間を作る。有意義な論生活を送る30の方法、その16、現役中見つけなかった夢を論中見つけてしまった私の方法、大学はあなたの夢を叶えるための手段です。しかし、夢がない場合、留学の進学校の融通を聞かせるため、とりあえず検査の高いところがあります。もちろん、これはこれで必要な方法です。若い時期ですから、早くに自分の夢を見せることができない人も多いことでしょう。私の場合も、高校時代はこれがやりたいという夢がない人間でした。大学を志望するときは、検査が一番高くて有名な東京大学を選んでいました。その時は、彼もその方が弁当にもなりますし、合格した後の内容もなく聞きました。また、今から離れて帰ってくださいという気持ちもモチベーションになっていました。弁当になりましたが、現役には福岡に内容もします。しかし、この論中、思わぬ出来事が起こりました。自分のやりたいことを見つけてしまいました。論中は様々たくさんのことを考えているうち、英語の関係者仕事をしたいという夢を発見しました。根本的に視野を広げた欲求がありました。英語で学ぶことは言葉の話になって新鮮でしたし、アメリカ文化も興味を引かれました。人の文化も通貨も全てがしない地域を受けました。英語を勉強し始めると、日本からの視点とアメリカからの視点という2つの目を持っています。英語を学ぶことで視野が広がったのを知ってしまいました。ある日、この思いが連帯点の声、留学という文字があったと浮かびました。英語だけでなく、アメリカ文化も学ぶことを勉強したい。今から離れて帰ってくるし、しかも自分の夢を叶える道でした。これだ、と直感しました。ことを思い立ったら行動も早い方がいいと思いつつ、進路を留学に変更しました。10月初旬について、11月30日には留学先であるアメリカに行くことになります。そういう急な進路変更も論中はあるんです。今でもあの時の選択は良かったと思っています。やりたいことを見せ、できるだけ早く行動し、結果を出すということです。より自分に合った道が見つかったら、道の中でもベタな進路変更になるはずです。論中にこういうこともあるなと思ったのでした。現役中に見つからなかった夢は論中に見つかればすぐ進路変更する。有意義な論生活を送る30の方法、その17、論生の苦しみは論生にしかわからない。現役中になく論中になることの悩みがあります。気持ちを笑っている人が少ないという悩みです。友人のほとんどは合格して大学生活を送ることになります。実生活のみならず精神的にも他の人よりも遅れている感があります。置いてきぼりの論戦の気持ちは合格した人には理解が難しく、なかなか笑ってもらえません。先生や両親の話のことも何か見込まれています。この時の苦しみは経験した人でないと笑えません。すごい小さな間違いのが論理の最大の特徴です。だからとはいえ、ストレスを溜め込んでは精神的にも良くなりませんね。共有できる友人が近くにいないとき、何か解決策はないのでしょうか。そこでお勧めしたいのが論理体験記です。大学の合格体験記がありますが、同じように論の経験して大学の合格した人の体験記があります。本屋においてはぜひ参考にしてみましょう。インターネットで調べれば、確かには論体験談を見せることができるでしょう。私も論のことは論体験記を読んでは自分の振り返りました。論者の話は自分と共通している部分をたくさん見せることができます。やはり興味のある人の話は神なり心に響くものがあります。論中の生活スタイルや勉強とどうやって最適を乗り越えたのか、大変参考になりました。高校論だけでなく精神論も参考になります。なぜ論のすべてをしたのか、論中のストレス、気持ちの管理方法とはどうやって出していたのか、高校論の精神論ともに大変参考になります。先人の知恵は大いに生かしましょう。論体験記を読んで気持ちを引き出す。有意な論生活を送る30の方法、その18、勉強と生きるの国にあやになると、それさんにもあやになる。論中とはいえ、損できないわけではありません。むしろ勉強からの毎日はよくありません。勉強からではストレスの中に燃え尽きてしまいます。燃え尽きる前に上手にストレスを発散させることが重要です。できるだけストレスを発散するために一つのアドバイスがあります。勉強と生きるの国はできるだけ極端に見せることです。時々、この国にはやる気がしまいます。勉強中に手を読んだり、音楽を聞いたりする人です。お風呂に入りながら勉強をする人もいます。食事をしながら本を読むという人もいます。これでは勉強中なのか休憩中なのかよくわかりません。できるだけ勉強したい気持ちはありますが、リラックスの時間帯はリラックスに集中することです。勉強の時間帯は勉強だけに集中することです。完全に区切って仕事をはっきりさせた方がいい。テレビを読むときはテレビを読むし、勉強するときは勉強だけに集中する。この時間がストレスの管理をしやすくさせます。勉強と生きるの国をはっきりさせる。有意な論生活を送る30の方法、その19、近づくことが分からないモチベーションも維持させる。モチベーションを維持する方法として目標を書いた紙を見つけ場所になるという方法があります。騙されたと思って一度試してみましょう。お金は分かりませんし、大きな手間もかからないはずです。古典的な方法ですが大変効果があります。自分の仕事を進めてやりきれるような言葉を書いてみましょう。例えば、次のような近づく言葉がおすすめです。近づく言葉で、まだ大学に絶対合格する。だからしか生活はしない。同じ失敗は繰り返さない。全力を尽くして後悔しない。今日という日は最初で最後。人間は放っておくと慣れてしまう声と絡めていきます。その環境を修正し、やりきれるために目につく場所に近づく言葉を貼っておきましょう。貼る場所はどこでも OK です。勉強部屋でもいいです。毎日、無駄遣いでもおすすめです。朝起きた時になかなかベッドから離れない時があります。そういう時に、まだ大学に絶対合格する。という文字が読み込んでいればエンジンもかかりやすくなります。自分を励ますのは自分なのです。近づく言葉を書いた紙を目につく場所になる。有意な論生活を送る30の方法、その30、人間に素晴らしい団体を受け入れる。ありがとうになるために。ありがとうだ。私の実家は愛媛県の田町です。今、川や畑に囲まれ、幼い頃は虫のような網を持ってありがとうを抱いていました。大きく彼らのようなありがとうを収めて、外に自慢をしていました。そんなある日、金が刺さっている不思議な生き物を見つけます。巨大な虫が金が刺さっているようです。気になって近づいてみると死んでいる虫のようでした。捕まえて外に見せると、声は刺さりだ。まだ生きているぞ。もうすぐありがとうになる。逃がしてやれと言います。これがありがとうになるの。とても想像できない。ありがとうはありがとうと言われます。一方、サナギは人間を生まれているようです。見るからにために違いする両者ですが、同じ虫です。ありがとうは生まれたときありがとうではありません。あなたで美しい団体の前には人間に素晴らしい団体があることを初めて知ることを感動しました。生徒は姿形を変えます。今虫サナギありがとうという成長団体を経て転用します。あなたが恩にしているのはサナギの虫と同じです。彼らの分は一切ありません。そういうものだと思って受け入れましょう。本当に声でいいのかと悲しまることに毎日が淡々と続きます。大学では死んでいるかのような人間生活です。しかし、意味がないわけではありません。着実に大学を経て抜けた準備をしています。じっとしているのも意味がない、人間毎日が続くのも意味があります。もうしばらくの辛抱です。人間サナギの時期があるからと試験に合格したあと、ありがとうと成長を遂げることができます。人間に素晴らしい団体があるから、あれで美しい団体と成長できるのです。 人間に素晴らしい生活を得てありがとうになる。有意義な論理生活を送る30の方法、まとめ、その1、論理時代の辛い時期を乗り越える、その2、すぐ気持ちを切り替えて連投する、その3、自分の生活に合わせて論理スタイルを決める、その4、得意なスポーツから論理生活のスタイルを考える、その5、呼び込みになるため、他にも引っ越しは慎重になる、その6、モチベーション維持を最重視する、その7、論理時代こそ得意なことを徹底的に伸ばす、その8、不安や焦りは明日からのように勉強に向ける、その9、感情に振り回されないように勉強を用意するのはやめる、その10、元気がない時には太陽の光をいっぱいやめる、その11、孤独に強くなる、その12、他の道を検討してみる、その13、ゲームをしながら RPG よりアクションやシューティングプレイをする、その14、ゲームから抜け出せなくなったら、いっそのこと休むまで集中してしまう。その15、大学に進学した友人が大学内で感じたことを学ばせてもらう。その16、意志の強さを確かめる。その17、大学に進学していた友人が大学の同窓を手に入れる。その18、満員電車の中で本を読んでいる人を手にする。その19、遊んでばかりの論理生活にならないようにする。その20、電撃中の過ちを論理中に反省し、改める。その21、希望しない大学で適当な人生を歩むためならもう一年勉強して上を目指す。その22、寝起きに気合を入れて一日全体を引き締める。その13、基本問題で手を抜かない重要性を改めて確認する。その14、涙は無理に学んず、涙は涙を流し。その15、勉強とは全く関係ない時間を作る。その16、電撃中に見つからなかった夢や論理中に見つかった通信を変更する。その17、論理体験と読んで勉強の意義を発揮させる。その19、力強い言葉を書いた紙を目につく場所になる。その30、人間に素晴らしい生活を得てありがとうになる。